探し求められる主。話、松田秀康。
おはようございます。今朝は探し求められる主と題してですね、皆様と共にこの時間ですね、考えていきたいなと思っております。ところで最近のメディアではアメリカの大統領選挙、そして日本の総理が変わったことなどですね、よく取り上げられていますね。日本の総理は、先月の9月に安倍首相から菅首相になりました。そしてそれとともにですね、内閣の人事も変わったことは皆さんご存知の通りだと思います。そしてまた、その人事には今までの顔ぶれだけでなく、新しい顔ぶれも見られます。それぞれの部署に適した人物が選ばれたことだと思います。選ぶ側としては、その人の能力や実力、人格など、その人のすべてを総合的に捉えて、判断した結果であります。またアメリカにおいては、今年の11月にはアメリカ大統領選があり、共和党のトランプ対民主党のバイデン候補の戦いが注目を浴びています。いずれにしてもですね、日本もアメリカも今年は人事が大きく変わる年であるとも言えるかもしれません。さて、それらの人事でありますが、共通点があります。それは人が人を選ぶということです。そしてそれはですね、当たり前のことでありますが、忘れてはならないのは、この世の中に完全な人はいないということであります。人は罪深く欠点だらけであり、不完全なものであります。不完全なものが、不完全な人を選ぶのですから、選ばれた人がどんなにかですね、才能豊かで、そして素晴らしく人気があっても、それは完璧な人事とはならないのであります。この世において欠乏しているもの、それは人材であります。教育の54ページ。世界で最も欠乏しているものは人物である。それは売買されない人。魂の奥底から真実で正直な人。罪を罪と呼ぶのに恐れない人。磁石の針が南北を支持して変わらないように、良心が義務に忠実な人。天が落ちかかろうとも正しいことのために立つ人。そういう人である。ところで、素晴らしい良き人材をですね、必要としているのは、この世の人間だけではありません。目に見えない霊的な世界においても同様であります。善と悪との大相当において、主の働き人となるか、または悪の側に加担するか、という、私たちの魂をですね、獲得するために、霊的な戦いが繰り広げられているのです。セレクテッドメッセージの122ページからですね、神の使いは誘惑されている人々を助けるために協力できる人を求めています。天使はキリストに属していることを自覚して、キリストの側に立って働く人々を求めています。誘惑に陥っている人々は皆、身分の高い人でも低い人でも特別な助けが必要なのだと感じている働き人を探しているのです。また見過ごされ、無視され、敵によって傷つき、痛めつけられて死に瀕している人々をキリストが見守っておられること、加えて固くなで心を清める愛によって働く信仰を持つことを拒む人々を見て、キリストが悲しんでおいでになることを感じている働き人を探しています。ところで、私たち人間の世界では何かのために人を選んだり、求めるときには、その人の能力、才能、性格などを考慮して選び求めますが、主の選ばれる方法、また基準はどのようなものなのでしょうか。罪によって失われた私たちの魂を獲得するために、 主は私たち人間と同じ見方、選び方、つまり能力や才能、姿形などをですね、重要視するのでしょうか。サムエル記上には16章の7節、顔形や身の丈を見てはならない。私が見るところは人とは異なる。人は外の顔形を見、主は心を見るとあります。主の罪人に対する見方、あるいは働き人の選び方、求め方などは私たちとは異なるのであります。それは主は人の外観に気を留めないで、その人の心の内を見られるお方なのであります。キリストはマルコによる福音書2の17節でこのように言われました。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招くためである。医者の働きは患者を治すことであります。救い主なるキリストは罪人を癒し、救われる偉大なる医者であります。罪人である私たちは彼に癒してもらう必要のある患者なのです。それゆえにですね、私たち一人一人はキリストにとって大切な存在であります。彼の働きになくてはならない存在なのです。罪人がキリストによって救われるならば、神の救いの力が表され、そして神様に栄光を期することになるのです。そして大切なこと、もう一つありますが、その救いの働きが私たちを愛するゆえのものであるということであります。キリストの動機、キリストの働きは私たちに対する自己犠牲的な愛の働きであることを覚えておく必要があります。ヨハネ3の16には、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ここでですね、今は亡き私の母の介護をしていた時のことを少しお話しさせていただきたいと思いますが、母が亡くなって、3年以上経ちました。私の母は乳がんを患っていましたが、乳がんと診断されてから、手術を受けずに17年間闘病生活を送りました。母の最後はですね、乳がんではなく肺炎によって亡くなりました。その母がですね、乳がんが悪化してから亡くなる前の数年間は病院での入退院を何回か繰り返しましたけれども、基本的にですね、自宅での療養を希望していて、私と妻とそして長男夫婦の4名による介護でですね、自宅で生活することができたのであります。もちろんですね、私たち、身内だけのサポートだけではなく、公的な行政のサポートもあってのことでありました。訪問看護、訪問診療、また入浴サービスなどですね、ケアマネと連携して、多くの方々に助けていただきました。母が亡くなる数ヶ月前においてですが、私は母の隣の部屋に、簡易ベッドを置いて、夜中にですね、何かあったらすぐに気づいて助けられるように同じ建物で寝泊まりをしていた時のことであります。母はその時はもう車椅子生活でありました。自力では立ち上がれず、私の介助で、ベッドの隣に置いてあるポータブルトイレで用を足していました。その夜もいつものように母に呼ばれました。そして私がですね、目を覚まして行ってみると、洗面器に嘔吐して苦しんでいる母の姿がありました。母の背中をさすっても、その苦しみは収まらず、私は妻の幸をですね、呼び起こしました。その時はすでにですね、時計は夜中の12時を過ぎていたのであります。そして母と 私と幸男と三人でお祈りをしました。しかし母の嘔吐はですね、その原因はよくわかりませんでした。それでも母が苦しそうにしていた、いましたので、訪問診療で診察してもらっている A 先生に、真夜中ではあったんですけれども、失礼を承知で電話をしてみたのであります。するとですね、この A 先生は心よく電話に出てくださり、すぐに駆けつけてくださるとのことでありました。しばらくすると真夜中にもかかわらず、A 先生は人寂しい山の中にある私たちの自宅にですね、一人で車を運転して駆けつけてきてくださったのであります。それから心よくですね、診察をし、また薬を出してくださいました。するとですね、母はこの A 先生が家に着いた時にはですね、あんなに嘔吐して苦しそうにしていたにもかかわらず、その時には不思議とですね、落ち着きを取り戻していたのです。しかしですね、それから後、母の体調は悪くなっていき、母は数日後に、その A 先生の経営している病院に入院することになりました。その病院には、通院だけでなくですね、何回か入院してお世話になっている馴染みの病院でありました。それでですね、その時もまたしばらくしたら、元気になったら退院するつもりで入院したわけであります。それから一週間くらい母はその病院で入院していました。そしてですね、体調がどんどん回復してきまして、またですね、自宅に帰るための相談をですね、A 先生と相談していました。そして2、3日後にはですね、退院できるだろうという診断のもとですね、ありましたけれども、母は肺炎になってしまったわけであります。そして肺炎になって2、3日後にですね、そのまま病院で眠りについたのでありました。しかし、この A 先生は母が眠りについた翌日にもまた、この A 先生の前の以前の担当医とですね、数名の看護師さんを連れて、仕事帰りだったと思いますが、母との別れのためにですね、夜に私たちの自宅に訪ねてきてくださったのであります。私の母は多くの人にお世話になりました。しかしですね、また多くの人に愛されていた人でもありました。私は母からいろいろ多くのことを学ぶことができましたが、それとともにこの母に携わった A 先生の医者としての姿に感銘を受けたのであります。それはどんな時でも、またどんな場合でも、この A 先生はご自分の患者のために労を惜しまないという姿でありました。私たちはこの A 先生の働きに、人類の救いのために働くキリストの姿を見ることができるのではないでしょうか。この A 先生のようにキリストもまた私たちの魂の救いのために労を惜しまれないということであります。 A 先生は病院内だけのですね、働きだけでなく、患者の自宅まで出向いて診察するという訪問診療の働きもしていましたが、偉大なる医者であるキリストは罪人である私たちを愛しておられるがゆえに、この天上からこの地球へとへりくだって降りてこられ、そして救われるという働きをしているのであります。救われたということであります。そして現在もまた天上においてですね、その働きを続けているのです。私たちの主は罪がない安心安全な天国にとどまって、ただ上から目線で救いを提供する方ではありません。罪人を癒し救うためには、実際に罪に汚れた罪人のいるこの地球までへりくだり探し求められ、 降りてこられたお方なのであります。ピリピ2の、6節お読みいたします。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。ところで、キリストが語られた迷子の羊の話は皆さんよくご存知だと思いますが、その例えからですね、もう一度キリストの自己犠牲の愛を瞑想してみたいと思います。ルカ 15-4-6 あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまでは探し歩かないであろうか。そして見つけたら喜んでそれを自分の肩に乗せ、家に帰ってきて友人や隣人を呼び集め、私と一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたから、と言うであろう。ここに出てくる羊飼いは良き羊飼いであります。なぜなら一匹の羊がいなくなったことに気づき探しに出かけるからなのであります。悪い羊飼いであればそのうちに帰ってくるだろう。そして残り99匹もいるから1匹くらいいなくなってもいいや、など、あるいは一匹の羊がいなくなったことさえ気づかないかもしれないわけであります。良き羊飼いは羊の群れがどんなに大きくてもどの羊もよく知っています。どの羊にも名前があり、羊飼いが名前呼ぶと答えるそうです。そのようにですね、イエス・キリストもまた私たちの良き羊飼いであり、常に私たち一人一人のことを木に留めておいでになるのです。希望の中間276ページから、この世の羊飼いが自分の羊を知っているように、天の羊飼いイエスは世界中に散らばっているご自分の羊の群れを知っておられる。イエスは我々を個人的に知っておられ、我々の弱さを感じて心を動かされる。イエスは我々の名前を皆知っておられる。イエスは我々の住んでいる家を、またその家に住んでいる一人一人の名前を知っておられる。一人一人はあたかも救い主がそのもののためだけに死なれたかのように、よくイエスに知られている。ところで皆さん、世界現在のですね、世界人口は大体どれくらいかご存知でしょうか。現在77億人以上の人々がですね、この地球に存在しています。やがて78億になるかと思いますが、時間にすると1分間では156人、1日では22万人、1年では8000万人増えて、この地球上にですね、増えていってるそうです。そして世界中で1年間に6000万人の人が亡くなり、1億4000万人の人が生まれていることになるそうです。私たちの一人一人の命は77億人分の1の命であります。数字的に見るとですね、77億分の1としてとても小さいように感じます。しかしその命は全宇宙よりも重いもので、あまりにもかけがえのないものなのです。なぜならそれは全宇宙の王であり、創造主なる主が全天を後にし、そして全宇宙にある無数の星々の中にあるたった一つの小さな星、地球のために、さらにはですね、世界人口77億分の1の存在である私たち一人一人のために死なれたからであります。しかもその死はただの死に方ではありませんでした。十字架という恥と苦しみの極刑を忍ばれ、私たちを救うためにその十字架におかかりになられたわけであります。希望の中間280ページ、救い主は一人が御国に救われるためであっても、カルバリーの苦悩を経験されたであろう。続けて、 実物教訓170ページ。この地球は神が統治しておられる広い宇宙の一原子に過ぎない。しかし神の目にはこの道に迷った一匹の羊である堕落した小さな世界は、檻からさまよい出ない99匹に勝って尊いのである。天の宮廷の愛された司令官キリストは、この失われた一つの世界を救うために、その高い地位から下り、天の父と共に持っておられた栄光をお捨てになった。彼は天の罪なき世界、すなわち彼を愛していた99匹を後にして、この世界に来られて、我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。神はいなくなった羊をまた迎え入れる喜びのために、御子を与えるとともにご自分をお与えになった。さて、この良き羊飼いでありますが、迷子の羊が一匹いなくなってですね、いても立ってもいられず、99匹の羊を残して探しに出かけていきます。彼は身の危険を顧みず、迷子の羊が見つかるまでは休みません。疲れていても見つかるまで探し続けるのであります。崖っぷちやホラー穴、そして草むらなど、たとえ危険な場所であったとしても、もしかしたらそこにいるかもしれないと思い、それらの場所も探すのであります。すっかり日は暮れ、夜になったとしても、彼の頭の中には弱り果てて苦しんでいる迷子の羊のことしかないのです。周りの状況など気にも留めず探し続けるのであります。彼の疲労はたまり、疲れ果てていきます。そして蛇や猛獣など出会う危険もあるのです。しかしそれでもなお、彼は一匹の迷子の羊のために自分の命を顧みず、命の危険を冒してまでも迷子の羊のために探し続けるのであります。良き羊飼いであるキリストもまた、ご自分の命を顧みず、自己犠牲的な愛を持って、この罪に汚れた暗闇の世界で迷子になっている罪人を探し続けているのであります。エゼキエル34章16節。私は失せたものを尋ね、迷いで出たものを引き返し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くし、キリストへの道20ページですが、神は死よりも強い愛を持って、地上の子らに思いをかけておいでになります。神が一人子をお与えになったということは、全天を注ぎ出して、一つの賜物として与えたものだということなのであります。私どものために払われた驚くほどの犠牲を静かに瞑想してみましょう。ひとたび失われたものを呼び返し、父なる神の家に連れ戻すためには、天はあらゆる努力を惜しまないことを感謝いたしましょう。さて、迷子の羊ですが、自分で自分を救い出すことはできません。全く無力で小さな存在です。そのまま誰かの助けがなければ、命を落とす危険もあるのです。迷子の羊が助かる方法、それはただ一つだけであります。良き羊飼いに探してもらい、助け出してもらうほかないのであります。キリストへの実物教訓166ページ。森から迷い出た羊は動物の中で一番無力なものである。羊は自分で帰ってくることができないから、どうしても羊飼いが探しに行かなければならない。神から離れ去った魂もそれと同じである。神の愛の助けが差し伸べられなかったならば、彼も道に迷った羊と同様に無力で、神に帰る道を見出すことはできなかったのである。しかしですね、迷子の羊でもできることがあります。それは助けを求める声を上げることなのです。その声は弱り果て、今にも死にそうで小さく弱い声かもしれません。しかしそれでも 良き羊飼いにとって、その迷子の羊のその声はとても大切な声なのです。なぜなら、キリストは強制をなさらず、その本人の意思を尊重されます。愛は強制をしません。したがってもし迷子の羊が羊飼いに見つけられるのを嫌がり、また声も出さず、助けも求めず、そのまま静かに隠れていたらどうなることでしょうか。きっと良き羊飼いは探すのにもっと時間や手間がかかることでしょう。もしかしたら見つけることさえできないかもしれません。それゆえに、この迷子の羊の羊飼いを求める声、それはとても大切なものなのです。迷子の羊が良き羊飼いに助けを求めたように、罪に陥った私たちもまた、救い主キリストに救っていただくために願い求める必要があるのです。あけぼの朝刊の460ページ。神はどの人の意思をも強制されない。であるから、高ぶって教えを受けない者や、自分勝手なことをしようとしている者を導くことはできない。もう一つ。観難から栄光への下巻176ページ。救いを得る仕事は共同組合のようなもの、すなわち共同作業である。神が働かれ、また人も働くのである。誘惑に抵抗するのは人の仕事であり、そのための力を神からいただくのである。一方には無限の知恵と、憐れみと力があるが、他方には弱さ、罪深さ、全くの無力さがある。それからまた、この迷子の羊が助けの声を上げること、それはその羊自身が自力で自分を助けることができないことを悟っている証拠であります。自分の力ではどうにもならない状態であることを知っているからこそ、助けてほしいとの声を上げるのであります。そのように私たちもまた、罪から救われるためには自分の状態を知ることが大切なのです。自分の状態が罪で汚れた状態であると知らなければ、救い主の必要を感じることがないのであります。そしてキリストの必要性を感じないならば、キリストを求めること、そして受け入れることもないのであります。しかしですね、ここで問題なことが一つあります。それは自分の本当の状態を自分で悟ることができないということです。なぜなら人は自分の顔についている汚れを自分で見ることはできません。そのように自分の罪深さを自分で悟ることができないのであります。どうすれば自分の本当の状態のことを知ることができるでしょうか。それは私たちは鏡を通して自分の姿を見る必要があるのです。鏡を通して見るならば、自分では見えないところ、また気がつかなかったところをよく見えたり気がついたりすることができます。私たちが自分の本当の状態を知るためには、鏡が必要であります。私たちの罪が見える鏡とは何でしょうか。それは神様の御言葉であります。神の御言葉である聖書には、キリストが書かれており、そこにキリストの私たちに対する神の計り知れない愛を見ることができます。そして人は完全なキリストの愛の見姿と自分を照らし合わせて見たとき、どれほど罪に汚れた自分がであるかがわかるわけであります。また私たちはですね、暗闇の中で物事を見たり、探したり、見つけたりすることはなかなか難しいものであります。しかし、そこに光を入れて照らしてみるならば、物事がよく見え、よくわかることができます。闇は光に勝つことはできないのです。私たちの心から暗闇を追い払う必要があります。私たちに必要なもの、それは神の愛という光、御言葉の光であります。ヨハネ 1-5、光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。さて、では良き羊飼いが迷子の羊を見つけた時のことを考えてみたいと思います。彼はようやく迷子の羊を見つけた時、どんなにか喜んだことでしょう。今までの疲れや苦労など、忘れるほどの喜びではなかったでしょうか。 探し出すまでの道のりがどんなにか遠く険しかったとしても、良き羊飼いは決して怒ったり叱ったりすることはありません。むしろ弱り果てた羊に同情し励まし、体は疲れているにもかかわらず、むしろ迷子の羊を優しく抱きかかえて一緒に家に連れ戻すのであります。イエス・キリストもまた、私たちの幸せのため、そして救いのために十字架の苦しみを忍ばれたのであります。ミニストリー・オブ・ヒリング490ページ。キリストは常にその使命の結果をご自分の前に見ておられた。キリストの地上における生活は実に苦労と自己犠牲に満ちたものであったが、こうした苦しみは全て無駄ではないという思いに元気を取り戻されていた。キリストは自分の魂の生みの苦しみを見て満足された。彼は広大な永遠の果てを眺め、自分の屈辱によって許しと永遠の生命を受ける人々の幸福をご覧になった。キリストはその人々の咎のために傷つけられ、彼らの不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて彼らに平安を与え、その打たれた傷によって彼らは癒された。彼は贖われた者の外貨を聞かれた。キリストは贖われた者がモーセと子羊の歌を歌うのを聞かれた。彼はその前に置かれた喜びのために自ら進んで十字架に耐え、恥も負い問いにならなかった。ところで、無事に迷子の羊を連れ戻し帰ってきた良き羊飼いはそれだけで満足しませんでした。無事に連れ戻した喜びを友人や隣人にも表したのであります。良き羊飼いは言いました。私と一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたから。そのように私たちの良き羊飼いであるイエス・キリストが失われた魂を見出すならば、全宇宙の王であられる主は全天の者たちと一緒に喜びを表してくださるお方なのであります。実物教訓169ページ。大牧羊者なるイエスが迷い出た者を見出されるとき、天と地とは感謝と喜びの歌を歌うのである。少し、パズルについて考えてみたいと思いますが、パズルのことはよく皆さんよくご存知だと思います。そして誰もがやったことのあるものではないでしょうか。パズルの絵というものは一つ一つのピースが合わされることによって出来上がっていきます。たくさんのピースがあっても、その中のたった一つだけでも欠けてなくなるならば、その絵は完全な絵とはなりません。またそれぞれのピースは全部違った形であるため、なくなったピースの代用にはならないのであります。一つ一つのピースがとても大切なものなのです。そのように全宇宙の完全な平和と幸福は、この広大無限の宇宙から見たら取るに足らないたった一つの小さな星ですが、この地球が罪によって失われている限り完全なものとは言えないのであります。さらにあえて言うならば、その地球に住んでいる77億分の1である一人の魂が失われている限り、全宇宙の平和と幸福、それは完全なものではないのであります。私たち一人一人の魂の重みはそれほどまでに重いものなのです。全宇宙の王であられる主が、失われた魂がたとえ一人であったとしても、十字架におかかりになる理由がそこにあるのです。実物教訓の176ページ。一体誰が一人の魂の価値を評価できるだろうか。もしその価値を知りたいと思うならば、ゲッセマネへ行って地の大きな雫のような汗を流して苦しまれたキリストと苦悩を共にするとよい。そして十字架にかけられた救い主を見ることである。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、というあの絶望の叫びを聞き、傷ついた頭、刺された脇、裂かれた足を見なければならない。そしてキリストはここで全てのものを失う危険を犯しておられたことを忘れてはならない。私たちの贖罪のために天そのものが危機に陥ったのである。十字架のもとに立って キリストはただ一人の罪人のためでさえその命をお捨てになったのだということを考えるとき、初めて一人の魂の価値を正しく評価することができる。さて、今からですね、2年前になるかと思いますが、スーパーボランティアという言葉をよく耳にしたことがある方も多いと思います。その言葉はですね、ここに出てきて、ありますが、小畑春夫さん、この方、80歳、今現在80歳になっていますが、当てられた言葉です。その言葉は、行方不明になっていた2歳のですね、男の子の事件をですね、このボランティアの小畑さんが、山を探し、捜索し始めて、わずか約30分で発見し、救出したからでありました。その事件がですね、テレビや新聞、ラジオやネットなど、多くのメディアで取り上げられていたわけであります。そして、それとともに、この小畑さんのですね、ボランティア精神、また生き方も、生き様も紹介されていたわけであります。その小畑さんのボランティアに対する姿勢からですね、少しだけですが、霊的な教訓を見ていきたいと思います。2018年の8月、小畑さんは山口県の2歳の男児、藤本義樹ちゃんですね、が行方不明であるということを知って、大分県の自宅から、軽ワゴン車、本人の、軽ワゴン車でですね、捜索ボランティアに駆けつけたわけであります。彼が現場に駆けつけた時には、すでに警察、消防など150人体制で、この吉木ちゃんをですね、探していたわけであります。しかし、それでも、なお見つかっていない状況でありました。そのような中にあって彼はですね、山の方にですね、目を向けて、捜索することにしたわけであります。そして、探し始めて開始後約30分で、吉木ちゃんをですね、この小畑さんを発見し、また救出することができたわけであります。彼はインタビューにですね、上に上がっていくというのは子供の習性なんだと私は思っていたから、だから上がっていったらぴったり当たったと話していました。そして、吉木くんに出会わせてくれて、元気に抱いて降りてこられたことが最高の幸せですと話していたそうです。彼の大切にしている言葉、いろいろありますが、かけた情けは水に流せ、受けた恩は石に刻め、人の命は地球より重い、そして朝は必ず来る、などがあります。彼はボランティア中は自分の軽ワゴンにて、車中泊し、普段からどこでも寝れるように御座の上で眠り、また被災地の人に迷惑をかけないようにしているそうです。そしてすべての経費は自分の年金約5万5千円から捻出して被災者からの差し入れやお礼をいただかないと心に決めてボランティアをしているそうです。また、ボランティア中は被災者のですね、方のお気持ちを大切にするために自分の言動に気をつけ、ボランティアをさせていただいているという謙虚な気持ちで行っているそうです。そのようなこのボランティア精神を持った小畑さんですが、2018年スーパーボランティアというですね、言葉が2018年のユーキャン新語流行語大賞のですね、トップ10に選ばれたわけであります。しかしですね、この小畑さんは表彰式にも参加せず、受賞はですね、謙遜に拒否された。そうでありました。このような小畑さんでありますが、彼から私たちはまたキリストの自己犠牲の愛の精神を学びことができるのではないでしょうか。小畑さんは迷子になった吉木ちゃんのことを思って自ら犠牲を払い現地に駆けつけ行動を起こしました。キリストもまた平和で安全な天上から罪に汚れたこの世界にへりくだり、降りて来られたのであります。しかもそれは全宇宙の王であられる、お方でありました。人としての弱い性質を取られての姿でおいでになるというほどのものだったわけであります。 それから小畑さんは被災者から一切報酬を受け取らない方針だそうですが、私たち罪人に対するキリストの犠牲、恵みもまた無料の賜物であります。なぜ無料の賜物なんでしょうか。それは単純であります。主が私たちを愛しておられ、また愛のお方であるからであります。そしてその愛は自分の利益を求めないものなのであります。それからまた小畑さんは被災者や困っている人の思いや立場を大切にし、彼らの幸せを願う人でありました。そのようにキリストもまた弱い者の味方であり、相手の気持ちを大切にし、相手の幸せを願うお方なのであります。そして何よりも大切なこと、彼はボランティアの根底に人の命の重さ、尊さを知っているということであります。彼の大切にしている言葉に、人の命は地球より重いとありました。ヨシキちゃんを発見したときに、インタビューでは、人の命より重いものはない、たっと命が助かってよかったと答えていたわけであります。キリストもまた一人の魂がどれほど重く尊いものであるかをご存知であります。主にとって一人の魂の重さ、それは全天とご自身の命をかけるほどのものなのです。それからまたこの小畑さんですが、有言実行されるお方でもあります。なぜなら子供を発見し救出したならば、自分で直接母親に渡すと母親に話していました。そしてその通り、実際に発見し救出したよしきちゃんをですね、警察には引き渡さず直接母親に約束通り引き渡したのであります。そのようにキリストもまた有言実行されるお方であります。主が言われたことは真実で、必ずその通りになるのです。主の約束、それは必ず成就するのであります。民数記23-19、神は人のように偽ることはなく、また人の子のように悔いることもない。言ったことで行わないことがあろうか、語ったことでしとげないことがあろうか。一人の魂の重みを知っている主は、命を懸けて迷い出た私たちを探し求め、見つけ出してくださいました。今もなお天の至聖所において、キリストは我が血我が血と流された血潮をもって、失われた魂のために休むことなく取りなしておられるのです。主に見つけ出され救出された羊である私たちではありますが、私たちもまたキリストのように、十字架の血をもってあがなわれた一人の魂の重みを深く悟り、感謝の思いをもって主の働きを担うものとなりたいと思います。そして残された時は非常に短いものでありますが、私たちもまた失われた羊を探し求めて主のもとへお連れしようではありませんか。それでは終わりの賛美歌335番、 天の地なる神様、罪深く弱い私たちを、あなたは一人子なるイエス・キリストをお送りくださって、救い出してくださる道を開いてくださり、心から感謝申し上げます。どうかその犠牲を無駄にすることがなく、あなたの身腕にしっかり抱かれて、天の御国を目指していくことができますように助け導いてください。一人の魂の重みをあなたはご存知であります。私たちもまた同じく、私たち一人一人の魂の重みを悟り、あなたと同じ道を歩んでいくことができ、また福音を述べ伝えることができますように助け導いてください。感謝して尊き救い主なる主イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。